どうぞ注意してください。主の守りがありますようにお祈りいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き実書を開いてください。今日は川の三吉兄弟に読んでいただきます。では川の兄弟、最初に使徒の働き実書の一節だけ読んでください。
さてカイザリアに、コルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。
はい、まあ、昨年11月25日より、まあ、しばらくぶりですが、使徒の働き公開説教30回目、今日は実章の一節からです。説教の前に皆さんにお尋ねいたします。皆さんの人生でこのことがあって私の人生は大きく変えられた、この人に出会って私の人生の生き方が変わったですね、人生の転換期ともいわれる、そのようなことはなかったでしょうか。もちろん私たちはイエス様にお会いし、イエス様を信じたゆえに大きく人生が変えられました。聖書でイエス様に出会った人は全員その人生が大きく180度変わりました。ではイエス様にお会いすると人はどのように変わるのでしょうか。そのことが使徒の働き26章17節に記されています。では使徒の働き26章の17節、聖書朗読者がの方が読んだ後ご一緒にお読みいたします。では川の兄弟読んでください。26章です。あ、ごめんなさい、 18を読んでください。26章の18を読んでください。はい、
私は
この26の18、
あ、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって、彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。
聖書を開いている人、この箇所を一緒にお読みいたします。はい、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。ここに5つのことが記されています。イエス・キリストを信じてどのように変わるかということ。第一、霊の目、神を見る、神を知る目が開かれるということ。2つ目、暗闇から光へ、真理を知る光が差してくるということ。3つ目、サタンの支配、罪の生活から神に従う生活に変えられるということ。4つ目、キリストの十字架によりすべての罪が許され、5番目、その結果神の子となり父なる神の御国を相続するものとなりました。で、これがキリストを信じてですね、変化するですね形です。じゃあ使徒の働き実章に戻ります。1節、さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。この実章の1節より少し長いところですが、11章の18節まで2人の人物が出てきます。コルネリオとペテロです。聖書はユダヤ人以外の国民を異邦人と呼んでいます。これはユダヤ人が神に選ばれた特別の民族であるゆえ、ユダヤ人が他の国民や民族を区別して呼んだ呼び名です。ですから私たち日本人も中国人もアメリカ人も異邦人。旧約聖書モーセの律法ではユダヤ人は異邦人と交わって って一緒に食事もしてはならない。異邦人をですね、差別し、汚れたものとみなしていました。コルネリオは異邦人、ペテロはユダヤ人。この実章の1節から18節は、私たち異邦人にとってもとっても重要な画期的な出来事です。このことがあったゆえに、今日私たち日本人異邦人もイエス・キリストの救いの恵みに預かることができるようになりました。今日は教会の7つの本質の7番目適応可能な構造についてお話をいたします。皆さん、適応可能な構造とはどういうことでしょうか。今日の説教をよく聞いて、適応可能な構造とは何かを理解してください。適応というのは、神の御心にふさわしい、御心にかなうということです。ではどのようなストーリーなのか見ていきましょう。カーヌ兄弟、2節読んでください。
彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤ人の人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、
はい、イスラエルの地中海側です。カイザリアという町があり、そこにコルネリオというイタリア隊、これはローマの兵隊のことです。100人部隊の隊長がいました。彼はローマのですね、偶像を拝まず、家族と共に真の神、天地創造の神を恐れかしこみ、礼拝する敬虔な人で、ユダヤの人々に多くの施しをし、いつも神に祈りを捧げている人でした。はい、3から6読んでください。
ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見て、見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上がって覚えられています。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人を川の上市のシモンという人の家に泊まっていますが、この家は海辺にあります。
はい、ある日コルネリオがですね、午後3時の祈りの時、幻の中ではっきりと神の御使いを見てですね、見ました。天使は彼の名を呼んで言いました。4節です。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ、今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめしシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。ですね、イエス様の十二使徒シモン・ペテロがヨッパにいるので、訪ねていき家に招きなさいということです。一方、ペテロはその頃どうしていたでしょうか。はい、じゃあ川野兄弟、9節10節読んでください。
その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くにまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に上がった。昼の12時ごろであった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はふっと眠り夢見心地になった。
ヨッパにいたペテロは昼の12時ごろ祈るために屋上に登ると、空腹でしたがうっとりと夢心地になり、はい、11から13読んでください。
見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足や動物や 這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼はペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。
はい。すると天が開け、天から大きな敷布、まあ、風呂敷のような入れ物が降りてきて、その中にはこの地上のあらゆる四つ足の動物や這うもの、空の鳥がいて、空腹のペテロに、さあこれらの生き物をほふって食べなさいという声が聞こえました。するとペテロは、はい、14から16読んでください。
しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって、後その入れ物はすぐに天に引き上げられた。
はい。ペテロはユダヤ人ですね、答えて言いました。主よ、ね、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると主なる神様はですね、神が清めたものを清くないと言ってはならないですねこんなことが3回もあって、その入れ物は天に上げられました。教会姉妹、これどういうことでしょうか。はい、ここに何かを挟んで旧約聖書レビ記を開いてください。11章です。2箇所を読みいたします。じゃあ川野兄弟、まずレビ記11章の2節3節を読んでください。
イスラエル人に告げて言え、地上のすべての動物のうちであなたが食べて良い生き物は次のとおりである。動物のうちでひづめが分かれ、そのひづめが完全に割れているもの、また反芻するものはすべて食べてもよい。
少し飛びます。9節読んでください。
水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなたは食べてもよい。すなわち海でも川でも水の中にいるもので、ヒレと鱗を持つすべて食べてもよい。
はい、これはモーセの律法の中で食物規定と言われているものですが、モーセの律法ではユダヤ人が食べてもよい動物は2節3節、ひづめが分かれていて反芻するものだけですね。また魚はヒレと鱗のあるものだけ、それ以外のものは汚れているとし、食べることを禁止しています。まあ、私たち日本人の大好きなですね、とんかつ、うなぎのかば焼き、刺身、エビの天ぷらはユダヤ人は食べることができません。かわいそうですね、はい、食物規定があるのです。ペテロは天から大きな風呂敷が降りてきて、豚やうなぎが入っていたので、主よ、私は今まで一度も清くないものや汚れたものは食べたことがありませんと答えました。人の働き実証に戻ってください。皆さん経過いきさつは分かりますね。ストーリーはどういうことか。すると再び神様が声があって、神が清めたものを清くないと言ってはならないですね。まあ、このようなことが3度も起こったとあります。どういうことでしょうか。ペテロはユダヤ人です。コルネリオは異邦人です。ユダヤ人にとって異邦人は付き合ってはならない民族ですね。清くない国民です。そのコルネリオから使わされた人がペテロのところへ来ました。では使徒の働き実証の17-18読んでください。
ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思って戻っていると、ちょうどその時 コルネリオが使わされた人たちがシモンの家を訪ねてその門口に立っていた。そして声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。
本来ならばペテロはですね、コルネリオ異邦人とですね交わりませんし話もしません。しかし神の御霊聖霊はですね言われました。19から20読んでください。
ペテロが幻について思い巡らしているとき、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ、下に降りて行って、ためらわず彼らと一緒に行きなさい。彼らは使わしたのは私です。
はい。神が清めたものを清くないと言ってはならない。20節。さあ、下に降りて行って、ためらわずに彼ら、コルネリオが使わされた人々と一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。それでペテロは彼らに会い、招かれてコルネリオの家へ行くことにしました。24節読んでください。
その翌日、彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親戚や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。
はい。こうしてペテロは異邦人コルネリオの家に入り、なぜ自分がここに来たのか説明をいたします。はい、28節読んでください。
彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは律法にかなわないことです。ところが、神は、私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました、
はい、ペテロはコルネリオに言います。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり訪問したりするのは律法にかなわないこと、律法では禁じています。ところが神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないことを示してくださいました。あの風呂敷の中に入った動物のことからですね、そのようにペテロは理解したわけです。こうしてペテロはですね、コルネリオがなぜ自分を招いたのか、その説明ですね、それは30から33節に書いてあるわけですが、それを聞いた後こう言います。はい、34から36まで読んでください。
そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どこの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です、
はい、聖書を開いている人、この10章の34から36まで一緒に声出してお読みいたしましょう、はい、そこでペトロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストは全ての人の主です。こうしてですね、そしてなおもペテロがですね、語り続けていると、で、あの兄弟44から46節読んでください。
ペテロがなおもこれらの言葉のを話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロという一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれていたので驚いた。
46まで。
あ、彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。
そこまでしましょう、
はい。
ペテロがイエス様のことを話して彼らが聞いていると、御言葉に耳を傾けていた全ての人に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので驚いた。彼らが異言を話し神を賛美するのを聞いたからである。ペンテコステの日、使徒の働き2章1節のところです。120名の弟子たち、この弟子たちは全部ユダヤ人でしたが、聖霊がお下りに、その120名に聖霊がお下りになりました。その同じ聖霊が今度は異邦人コルネリオの家に集まっていた人全員にも下られました。これを異邦人のペンテコステと言います。こうしてイエス・キリストの福音はエルサレムから始まり、ユダヤ・サマリアの全土、そして今度は私異邦人にも及び、今日全世界すべての人に述べ伝えられています。次の11章の1節から18節は、ペテロがエルサレムに戻って使徒たちやユダヤにいる兄弟たちにこのいきさつを説明している箇所ですが、ペテロの説明を聞いた後彼らはこう言います。はい、使徒の働き11章の18節読んでください。
人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。
ペテロの説明を聞いて彼らは沈黙しですね、それでは神は命に至る悔い改め、イエス・キリストの十字架による救いと永遠の命を異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえたとあります。初めの質問に戻ります。皆さんの人生においてこのことがあって自分の人生は大きく変えられた、変わった、この人に出会って私の人生の生き方が変わった、そのようなことはなかったでしょうか。この人の働き10章の1節から11章の18節、コルネリオとペテロの件は私たち異邦人にとって神様がユダヤ人だけでなくイエス・キリストの救いを私たち異邦人にもお与えになった、もう歴史的にももう画期的な出来事です。このことの上に今日私たちはイエス様に救われて永遠の命をですね得ることができているわけです。7つの本質、7番目、適応可能な構造。ペテロはヨッパで夢を見ました。大きな風呂敷にさまざまな動物が入っており、神様はそれらをほふって食べなさいと言われました。しかしペテロは言いました。主よ、それはなりません。私は今まで汚れたものを食べたことがありません。しかし神様は言われました。神が清めたものを汚れたと言ってはならない。ペテロはこれは何を意味しているのだろうかと思い巡らしていると、異邦人コルネリオから使わされた人が訪ねてきて一緒に来てくださいと言います。以前のペテロならば絶対に一緒には行きません。しかしペテロは夢で教えられていたので、聖霊に教えられていたので、ね、彼らと一緒に行くことにします。そしてコルネリオの家へ行き、そこに集まった人々と全員に異邦人でしたが御言葉を語ると、ペンテコステの日にユダヤ人に下られた聖霊が彼らの上にも下られ、ね、その時、ペテロは悟りました、ね、さっき読んだ10章の34、神はイエス・キリストによって平和を述べ、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。このイエス・キリストは全ての人の主です。これが今日の説教のタイトルです。皆さん、いきさつは分かったでしょうか、理解できたでしょうかユダヤ人だけの救い主と思っていたイエス・キリストは全ての人、全人類の主、救い主であることが証明されたわけです。 このことは、ではここに何か挟んでエペソ2章を開いてください。13から15です。でエペソ人への手紙2章の13から15節まで、で川の兄弟読んでください。
しかし以前は遠く離れていたあなた方も今ではイエス・キリストの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔てた壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵を廃棄された方です。敵意図は様々な規定から成り立っている、今しめの立法なのです。
はい、そこまででいいです、ね、以前遠くキリストの福音恵みから離れていた私たちは今ではキリストイエスの中にありキリストの血によって近いものとされました。でここで2つのものというのはユダヤ人と異邦人のことです。もうユダヤ人と異邦人を隔てる壁はありません。イエスキリストの十字架と復活によって世界中の民族が一つになされたということです。このことはガラテヤ人の3章の28節にこう書いてあります。私だけを読みいたします。ユダヤ人もギリシャ人もなく奴隷も自由人もなく男子も女子もありません。なぜならあなた方はキリストイエスにあって一つだからです。キリストはですね、対立する二つのものを一つにするですね、そのような十字架のですね、御業です。適応可能な構造。今日皆さんに私が伝えたいことはこのですね、聖書のテキストからこういうことです。私たち人間にはすべて過去の歴史、伝統、文化があり、一人一人にもですね、価値観というものや固定概念がありますそれ自体は悪いものではなく良いものもありますが、そのことにこだわっていると新しいものを受け入れることができず、変化も改革もないということです。そして変革がなければそれは必ず廃れ葬られていきます。企業でもですね、どんな組織でもお店でも永続し発展していくためにはいつも変化していかなければなりません。変化こそがですね、存続の条件なのです。そのためにはどうしてもですね、必要なことは形ややり方ではなく、いつも本質に目を向けることです。今から500年前、宗教改革が起こりました。かつてのカトリック教会の制度に対してルターは改革を訴えました。信仰のみ。私たちがイエス様を信じて救われるのはキリストを信じる信仰だけ、お金や行いではない。当時はお金を出せば救われると言っていたからです。ですね。聖書のみが誤りなき神の言葉。当時はローマ法王の言葉もですね、神の言葉と同等と言ってたのです。そうではない、聖書だけ。そして万人祭司ですね。聖書のみ、信仰のみは達成されましたが、万人祭司は今なお達成されていません。教会の本質、七つの本質の二番目は参加です。神様の御心に参加する。イエス様は、イエス様を信じ救われ、神の子となった者はすべてイエス様の弟子であり、万人祭司。神と人に仕える働きが与えられている。全員が牧師になるわけではありませんが、神様が使われたところ、家庭や職場、学校、地域において神の御心を行う。一人一人に与えられた神の御心を知ってそれを実行する。神様の御心を実行するとき、必ず聖霊が共に働いてくださいます。はい。で、一箇所聖書を開きます。第二コリント三章を開いてください。17、18です。じゃあ川の兄弟です。
主は御霊です。 そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
はい、17節だけ皆さん一緒にお読みいたします。第2コリント3章の17節です。はい、主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。聖霊は自由の霊です。束縛したり硬直したりする霊ではありません。なぜか私たち人間はすぐ凝り固まってしまいます。ルールや規則を作りたがります。これはこうだと決めつけてしまいます。そして考え方の自由を失ってしまいます。いわゆる固定観念です。しかし主は御霊、御霊のあるところには自由がある。聖霊様はいつも自由なお方、縛られることなく、一箇所に停滞されることもなく、御言葉の真理の中をいつも自由に動き働いてくださるお方。兄弟姉妹、皆さんのいつもですね、あなたの心を行動を聖霊様の働きに合わせる、これはとてもとても大切なことです。つまりこだわりを捨てること、固定観念に支配されないことです。そのためにはいつも心の状態をニュートラルにしておくこと。車を運転する人にはですね、バックギアとフロントギアの中間に N というニュートラルギアがあります。中間です。ですね。前に行くにも後ろにバックするにも、右に曲がるにも左にもですね、あなたは中間の位置になさい。そしてその前進ギア、バックギアを聖霊に入れていただきなさいですね。神様に入れていただきなさい。聖霊の御心に任せることです。これが適応可能な構造という意味です。お分かりになったでしょうか。もう少し分かりやすく言うためにですね、皆さん手法を見てください。一番さ後ろです。手法の裏に適応可能な構造とは何かということを書いています。皆さんこれを悟ればあなたは本当に自由になります。私を読みいたします。適応可能な構造、7つの本質の7番目です。聖霊は常に風のように働き動き、常に独創的な働きをしています。しかし通常人はその逆で、変化を好まず、きちんとした組織の中にとどまることを好みます。内向きになり、自分たちは正しいことをしているという自負を持ち、その報ずる大義に全身を捧げているために、組織自体を使命と見てしまいます。そして硬直化、勢力を失い、本来の使命を遂行することができなくなってしまう。あとはその組織やその組織が繰り返して行う行事を絶やさないことだけが使命となるのであると書いてあるですね。同じことを繰り返し、組織を守ることだけがですね、目的になってしまう。これではイエス様のお仕事はできません。なぜならイエス様が求められるオーダー、基準にですね、いつでもどこでも何でもお答えしたいのです。聖霊の働きやすい構造を常に求めるなら人々が生きるのです。失礼します。大切なことは制度やルールやしきたりではありません。命であり、関係であり、愛なのです。命こそが大事なのですね。ルールのために私たちが命や関係やですね、最も大切なものを失ってしまうなら何のためのルールか分かりません。まあ内村鑑三が同社を建てた時にですね、校則はたった一つしかありませんでしたですね。 Be a gentleman、 紳士たれということですね。 紳士でありなさい。もうこれだけがルールです。イエス様はですね、610にあったルールをたった2つにですね集約されました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの主なる神様を愛しなさい。自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい。私たちはこの2つのルールにしか今縛られていないのです。ですね。そのためには形はどのような形を変えても構わないわけです。私たちは形を先に作ってしまいですね、肝心なその目的ルールですね、本質を見失ってしまいがちなのです。このことをですね、この聖書は語っているわけです。いかにイエス・キリストの命と愛にあふれる集まりとするか、これが教会のすべてです。この教会も今から8年前、7つの本質に出会いました。そして今、コーチングセミナーが行われ、7つの本質をもっと深く学びたいと、もう50以上の教会、60以上の先生方が関わっておられます。適応可能な構造、伝統や形ややり方ではなく、本質に目を向け、聖霊が働きやすい形に変革していく。聖霊は愛と命と真理の霊です。ペテロはユダヤ人だけとの交わりを捨ててコルネリオの域に行きました。これは当時のユダヤ人にとっては画期的なこと。なんでそのことをしたのかと、ペテロは11章の一節で責められています。しかしそれはですね、聖霊がそうしなさいと言われたからです。そのことによって私たち異邦人全人類にイエス・キリストの救いが及びました。どうぞ兄弟姉妹、伝統や形にとらわれないで、聖霊、神様の促しがあったら大胆に今までのやり方を変え、さらにキリストの愛が、救いの福音が大きく広がる、そのことにですね一歩踏み出していきましょう。今年のテーマ、イザヤ43章の19節、見よ、私は新しいことをする。過去の概念にとらわれていたら新しいことはできませんですね。聖霊の促しに従って一歩踏み出しましょう。皆さんの生活に新しいことが起こります。どうぞイエス様に期待し、大きく変化し、成長する一年となりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし、反芻してください。兄弟姉妹、私たち人間はすぐにルールを作りたがり、組織を作りたがります。そしてルールや組織を守ることがですね、使命になってしまいます。本質を失っていくということです。大切なのは本質です。何がですね大切なのかをね、私たちは常に知る必要があります。聖霊はそれをね、私たちにですね、本質をいつもですね導いてくださる自由の霊です。どうぞ聖霊の促しに耳を傾けですね、心を向けて、あなたの心をいつもニュートラルにする、こだわらないということ、固定観念を持たないということ、聖霊にあなたの人生のギアを入れてもらってください。聖霊は本当に自由の霊、あなたを解放してくださいます。これが今日のメッセージです。では今日のメッセージを覚えて、1分間自分の口でどうぞ言ってください。感謝、決心、悔い改め、お祈りいたしましょう。